クリックいただいてありがとうございます。5分間メンタル塾です。はい、こんにちは、ガンリョウです。うつ病やパワハラを経まして、現在はメンタル系の書籍を複数出版しております。で、今日話すテーマが HSP におすすめの小説第2弾というテーマでお送りします。で、ここで言う HSP におすすめと言っているポイントが2点あります。で、1点目がまず人の死だとかありきたりな恋愛を描いたりしてですね、わざとらしく感動を煽るような、いわゆる感動ポルノのような作品ではないということです。で、2点目がこの作家や世界観、作家の世界観や思惑をですね、どちらかというと読者側が積極的につかみに行くような、もうハイリーセンシティブパーソン特有の鋭い感受性でのみその芸術性が解釈できるような、まあ、ちょっと難しい内容っていうんですかね、そういったお話ということです。では早速行ってみましょう。 HSP におすすめの小説、藤原伊織作の、ダックスフントのワープ。藤原伊織氏自体はですね、残念ながら2007年に亡くなっている個人の作家なんですけれども、テロリストのパラソルだとかで、映画化されてですね、有名な作家だと思います。で、作風としては、村上春樹氏にちょっと近いかなというふうに思いますね。で、僕はこの藤原伊織さんの作品というのはもうほぼ読んでるんですけれども、ダントツで好きなのがこのダックスフンドのワープなんですね。早速あらすじをご紹介します。で、このお話は大きく分けて2つの視点から描かれてます。で、1つ目が家庭教師である主人公の視点で、もう1つがその家庭教師の主人公が教え子である女の子がいるんですけれども、その子に話して聞かせる砂漠をさまようダックスフンドの物語、要は作り話をするんですけれども、そのシーンというのが入れ替わり立ち替わりしながら物語が進んでいくというイメージです。まず主人公の教え子の女の子はですね、下地真理ちゃんという10歳の女の子なんですね。で、この10歳の女の子の境遇が非常に変わっておりまして、まず両親が離婚しているという前提のもと、そのお父さんはですね、海外に出張ばかり行くようなエリートの人でして、で、その、再婚するんですね。で、再婚した女性が、どっちかというと若い派手めのギャル系っぽい感じの女性でして、で、そのマリちゃん自体はですね、この両親のことをあまりよく思っていないと。で、あまり、愛情を受けずに育ったっていう経緯もありまして、で、人の感情にすごく疎い子に育ってしまったっていうことがあります。さらにですね、その知識自体もかなり偏りがある変わった女の子で、例えばですね、この主人公の家庭教師の男性にですね、海で泳いでた時の話をこのマリちゃんがするんですね。で、その時に、私はプールで泳ぎを主に覚えたんだけれども、海でもすぐに泳げるようになったわ。私はとても順応的な才能があるの。っていうふうに、この順応的な才能っていうふうに言ってみたいだとか、でも沖に行くにつれて、パパの姿がどこにも見えなくなったの。だからその時に私は泣き出した。私って究極において勇気のある方だけれども、もしかしてサメか何かに襲われたらかなわないじゃない。だからその時自我の崩壊を起こしたの。というふうに、自分が泣くという行為を自我の崩壊というふうに表現してみたいと、なかなか難解な言葉を使いたがるっていう傾向があります。そんなマリちゃんなんですけれども、この新しいお母さん、この若くてですねギャルっぽいお母さんのことが嫌いなんですね。で、そんな若くてギャルっぽいお母さんと一緒になったお父さんのことも嫌いになっちゃうんですよ。で、一方このお父さん、エリートで海外に出張行きまくるようなお父さんっていうのは、このお母さん、新しいお母さんのことを結婚した割には見下していてですね、その知識のなさだとかをですね、断るごとにいじめたりだとか揶揄したりするんですね。で、そんなお母さんもですね、そんなお父さんにいじめられ続けて、ちょっとノイローゼになったりだとかしちゃってるんですよ。で、そんな状態を見て、マリちゃんもお母さんが嫌いっていうところもありつつ、そんな、目に遭っている、お母さんのことをかわいそうに思う気持ちっていうのが共存してしまってですね、なかなかその気持ちに整理がつかないっていう、そんなちょっと複雑な、状況がありますと。で、一方ですね、そんな、下地マリちゃんに対して、その主人公、ここで主人公出てきます、主人公 の, 家庭教師の男性っていうのが、気まぐれに砂漠の中をさまようダックスフンドの話、作り話を言って聞かせるんですね。で、そのダックスフンドっていうのは、もう東も西も全くわからないような砂漠を、その老いたダックスフンドが、とぼとぼとさまよっていると。で、そんな中で物語としては一匹のウサギにそのダックスフンドが出会うんですね。 このウサギというのはなかなか不思議な存在でして、ゼンマイ仕掛けのウサギなんですよ。でゼンマイは自分で負けないので、この砂漠をさまよってるような動物に巻いてもらって生きているっていう不思議な存在です。なので死にかかっている動物を見つけて食料と水を提供する代わり、その代わりにゼンマイを巻いてもらって、その動物とのまあギブアンドテイクで生きているっていうような、そんな不思議な存在なんです。でこの死にかかっている動物の中には、気性が荒くてこのウサギ自体を殺してしまって水と食料を奪おうとするやつもいるんですよね。でそのウサギはそういった気性の荒い動物に出会うと、もう死ぬまで待って、でその死んだ動物を食料と水に変えるみたいな、こんなこともしてですね、その食料と水を蓄えている、こんなこともやってるわけなんですよ。で結果的にこのダックスフンドとウサギは手を組んで旅をすることになるんですね。でダックスフンドはそのウサギのゼンマイを巻いてあげるっていうことを条件に、でこのウサギの方は食料と水を定期的にダックスフンドに分けてあげる、そんな条件付きで、まあ、ダックスフンドはその出口まで行きたいですし、でウサギはその砂漠のことに慣れてるということで、2人は手を組んで旅をすることになります。でそのお話を主人公の家庭教師から聞かされた下地真理ちゃんですね、このお話の中でいろんな倫理観っていうのを、いろんな人間の倫理観っていうのを学んでいくわけなんですよ。例えばこのウサギっていうのは、このダックスフンドをある程度利用して、不要になったら、お荷物になったら見捨ててしまおうというふうに考えてたんですよ。でそのお話に対して、その真理ちゃんがそれって倫理的じゃないわっていうふうに憤慨して見せたりするんですけれども、まあ、それに対してあの主人公の家庭教師がですね、あの生きていくのが難しいこの砂漠っていう環境においてはね、必ずしてもあの人は道義的には生きていけないかもしれないよっていうふうに諭してみたりだとか、あとはこの砂漠に死にかかった子牛っていうのが出てくるんですけれども、その子牛っていうのが他の動物に足を切られて、もう血を止めどなく流して動けなくなってるわけなんですよ。もう痛くて痛くて仕方ないので、もう殺してほしいっていう風にウサギとダックスフンドに懇願するんですね。でもダックスフンドとしては殺すのに忍びないけれども、ウサギとしてはもうこういう風に言うんだから、ここはもう慈悲をかけずに殺して食料にしてしまおうっていう風に言うんですけれども、そういったお話に対してマリちゃんがですね、どっちがいいのかわからないっていう風に考え込んでみたりだとか、でもう一つですね、この砂漠ですごく凶暴で強い動物、マンボウみたいな動物が飛んでるっていうシチュエーションが出てくるんですけども、その飛んでるマンボウっていうのはその砂漠にいる動物を攻撃してくるんですね。でそんな恐ろしい動物を前にですね、このウサギはですね、この金属製の傘を一つだけ持ってて、その動物の攻撃から身を守れるわけなんですよ。ただそのダックスフンドはその身を守れる術がないというところで、ウサギは悪いけど自分の命の方が大事だからさ、ごめんねっていう感じで、もう傘に隠れて、ダックスフンドを見捨てちゃうわけなんですよ。でそのお話に対してマリちゃんが、このウサギのこの利己的な性格っていうのは好きじゃないわっていうふうに言うんですよ。でそれに対して主人公の家庭教師がですね、じゃあもしマリちゃんがこの絶対に2人のうち1人しか助からないっていうシチュエーションで、例えばその相手の友達に1つしか持ってない傘って渡してあげられるっていうふうに聞くんですね。そうするとこのマリちゃんは、友達の程度によるかなっていうふうに言うんですよ。それに対して主人公の家庭教師が、じゃあ傘を渡してあげたい、マリちゃんが傘を渡してあげたい友達がいてね、その友達が本当の友達であれば、その傘ってきっと受け取らないと思うんだよねっていうふうに言うんですよ。でもしその傘を相手の友達が受け取ってしまったのであれば、それはマリちゃんにとって本当の友達じゃないかもしれないねっていうふうに言うんですよ。で結局人はギリギリのところまで行ったら、いつだって一人ぼっちで何かを決断しなくちゃいけないと。例えばこのお話でいう傘を相手に提供するか否かっていうのを瞬間的に決めなくちゃいけないタイミングはあるかもしれないと。そしてそれはマリちゃん、君にもそんなタイミングがやってくるかもしれないよっていうような話をするんですね。でそういった発言に対してマリちゃんは、あの新しいお母さん、あまり好きじゃないけれども、お父さんにいじめられてノイローゼ気味になってる私お母さんがかわいそうだという思いもあるんですよ。そんなお母さんに対して、いわば自分の持ってる傘をそんな時に分けてあげられるのだろうかっていうところに関して、すごく葛藤するわけなんですね。でそんなお話を経てですね、この下地真理ちゃんの心っていうのは成長していってですね、他人に対する理解の心っていうのを育んでいくわけなんですよ。である日ですね、そのノイローゼのお母さんの具合が、あの嘘のように具合が良くなる瞬間っていうのがあってですね、でその新しいお母さんからマリちゃんに対して、ピクニックに出かけようよたまにはっていうふうに誘いを持ちかけるんですね。 で、まりちゃん的にもその新しいお母さん、あまり好きじゃないお母さんに対してのからのそのお誘いっていうのがすごく嬉しかったりしてですね、2人はですね珍しくテンション高くてですね、一緒に出かけることになったんですね。でここがお話のクライマックスになってくるんですけれども、で電車を待つために2人で駅で待ってますというところで、お母さんが飲み物を買いにですねフラフラっと行ったところ、足元がおぼつかなくなって急に具合が悪くなって、なんとホームから落ちちゃうんですよ。でそのホームから落ちちゃうお母さんのことを見かけたそのマリちゃんがですね、そこでなんと躊躇なくお母さんのことを助けにですねホームからバーンって飛び降りるわけなんですよ。でお母さんお母さんってまあ、向かっていって、で最終的にはあの電車に激突して亡くなっちゃうっていう、そんなクライマックスになると、そんなお話です。多分ですね、この主人公の家庭教師からですね、このマリちゃんがこのダックスフンドのお話を聞いていなかったとしたら、多分マリちゃんはホームから飛び降りてお母さんを助けに行くなんて行動にはならなかったと思うんですよね。でそもそもお母さんから誘われてもピクニックも行ってなかったと、そんな風に思うんですよね。このダックスフンドのワープっていうお話の凄さは、このダックスフンドの相和とこの下地マリちゃんの物語っていうのが互いに関係しながら、徐々にそのマリちゃんの心の成長っていうのを直接的じゃないんですけども間接的に描かれていくっていうのが実に見事なんですよね。で付け加えと、このダックスフンドのお話も、ちゃんとオチがありまして、でその先が気になる方はですね、この概要欄にリンクを貼っておきますので、短編なんで、サクッと読めると思います。こういった一筋縄でいかない物語っていうのは、もう人の心を非常に豊かにするかと思いますので、ぜひお手に取って読んでみてください。では今日はおしまい。